週刊裏山ゆひというわけで、本日は一人でお送りします。実は今日曜日10時半ということで、これがいつアップされてるかわかんないですけど、まあ割と生放送に近いとか今日まさに撮ってるものなんですけども、この間ドラム祭り終わりまして、来てくれたね皆さん本当にありがとうございます。本当にね面白いイベントになって、何ですかね、本当に大人の文化祭というか、もうね悪ノリ大会みたいになってまして、というのももともとね今回今年はドラマーじゃない人が3名いまして、以前はまあトモさんだけとかね、そういうまあゴータもいたかとかもいたけど、まあ、基本的には当たり前ですけどドラマーの人が出る、そこでもある種の技の競い合いみたいなことも含めてあったんですけど、今年はちょっと結果的に真心の倉持くん、そしてトモさん、そしてスネオヘアくんという3人が、まあ、半分がドラマーじゃないという状況になりまして、まあ、しかも、まあ、アフラくんは、まあ、ドラムといっても、ね、ヒューマンビートボックスなんで、本当の意味での、そのドラムを叩く人という意味で2人しかいないっていうドラム祭りになったんで、それがあってですね、かなりお祭り感ということになりまして、まず、まあ、リハでですね、当日のリハでスネオくん来てやって、まあここだけの話、ことのほか叩けないということがですね、やってみてあれって叩けない、まあそれでもそれも含め味なんですけども、これはね。で、まあ、次まあ倉持くん来てやってあれってね、味なんですよ味でいいんですよもちろん、だけどあれと、逆に言うと前でね、豪太とかはもうバリバリ練習してきてるんでね、そういう意味では叩けるんですけども、まあ、2人多分これ練習してきてねえなみたいなあれっていう叩かない。で、まあ、トモさんは、まあ、前にも出てもらいましたけども、トモさんは、まあ、ある程度ノリ、まあ、それも含めてそれこそノリっていうのをわざとやってるところもあるんですけども、そんな中でですね、しかも倉持くんにまあ、ドカーンを倉持くんのドラムで渡辺くんボーカルっていう形で1曲やって、でせっかくだから、まあ、倉持くんのね本当に声が本当にもう素晴らしいじゃないですか、だからやっぱりちょっと真心の歌というか、まあ、歌も歌ってほしいっていうことで、なんか1曲歌ってくださいよっていうのをもともと言っていたら、まあ、僕ら当然その真心ブラザーズの曲をやるという想定でその、まあ、お願いしてね、で実はもうすでに背景ジョン・レノンとかも僕ら練習してたりとかしてたら、倉持くんから帰ってきた返事が、じゃあポテトチップスのプレゼントをやりたいって、で僕らわけがなぜ真心ブラザーズがホフディランとドラム祭りでそのポテトチップスの曲をやるんだと、まあ、森くんのねがもともとやっていたバンドですけど もうしかも何十年も前の曲ですからね、でもう音源もないし、まあでもそれをやるっていうんで、じゃあやりましょうっていうことで、森くん本人に連絡して音源をその曲をくれないかと言って、まあ、練習して、でもまあ曲自体はめちゃくちゃいい曲で、もう今すぐ皆さんこれどこで手に入れられるか分かんないんだけど、 Amazon とかね YouTube に上がってるのか分かんないけど、まあ、曲本当にいい曲なんですよ。でそれを練習して、僕はもちろんピアノ練習して、渡辺くんギターで行ったところ、当日のリハーサルで倉持くんがドラムを叩きながら歌えないと、というのも、あこれドラム叩くのって言ってたらドラム祭りなんだからドラム叩くでしょって話なんだけど、で急遽、まあ、一回倉持くんドラムバージョン、ドラム叩きながら歌うバージョンで実はリハーサルでやったんですけど、やっぱこれちょっと俺歌に専念したいなと、ドラム祭りに来て歌に専念してても変な話なんですけど、ゆうひくん叩けないかって、で急遽僕がドラムになりまして、で、まあ、森くんはサプライズでゲストで、まあ、準備していたので、結果的に僕がドラム、渡辺くんギター、倉持くんボーカル、そしてゲストで森くんもエレキのギターっていう、まあ、ちょっとまあ謎に豪華な編成になりまして、それでやったプレゼント、でそこから先はもう完全にもう、もう大人のそれこそ本当に文化祭状態で、トモさんと最後に、こじこじ銀座やったんですけども、そこでまた森くんが乱入してきて、さらに倉持くんも乱入してきて、素人ツインドラムっていう謎の状態で、だからこれもまあある意味レアですよね、 コジコジ銀座ホグディランの曲を、ヨーキングとトモフスキーがドラムで、渡辺ベイビーがベース、僕がいつも通り、まあ、ピアノボーカルで、そこにギターで森くんが入ってくるっていう、この5人編成のコジコジという、ね、そして最後の最後は、まあ、みんな入ってきて、ホグディランのテーマやったんですけども、白根さんとモビーのツインドラムにアフラくんの、まあ、口ヒューマンビートボックス、そこにトモさんとヨーキングが、まあ、ボーカルというかコーラスでガンガン乗ってきて、スネオくんがベースね、これも本当にもう豪華なカオスですよ。そして途中あのステージ上で、ヨーキングが俺もこれ弾きたいっつってギターを最後の最後にまた弾き始めるっていう、もうねもうぐちゃぐちゃでしたけども、あのこういうのが今できるっていうのが僕はまあある意味すごく嬉しいことで、もうねみんな20年ぐらいやってる中で、あのこれ10代20代でね下北とかでやってるのは分かるんですけども、この年齢でここでまたこういうぐちゃぐちゃなことができると。で実際にあのデビュー当時とかは下北の本当に、クラブ級とかそういうところでこういうことあったんですよね。もうミシェルのメンバーに渡辺君がなんか加わってなんかやったり、そこにソカプ君が入ってきたりとかで、僕がもう酔っ払って別に楽器も弾かずに、あ、まあ、ドラムやったことあったの思えば、あ、なんか入っててドラム本当にやるとかね、で誰かいる人がいるパートをやるみたいな、そういうことって20代の頃はあったんですけども、さすがにこうなってくると、この年になってくるとね、フェスとかで会うことはあってもこういうぐちゃぐちゃ感ってなかなかない。それをまだできるっていうのは僕は逆にすごく楽しいなと思っていて、これはあの前にも言いましたけども、あのマシロックあたりからこういうことがなんかまたすごく面白くなってきてて、あのマシロックの時に小沢君と田島さんがなんか並んでなんかをやってる、でその横で我々全員出てね、また一緒に歌ったりとか、ああいうことがね、あの起きるっていうことの楽しさというか、田島さん、小沢くん、キリンジ、ね、歴史池ちゃんとか、それでまたホフがいて、それがまたみんなで一緒に歌ってるとかね、っていうのって本当に数年前で考えられなかったんですよね。でそれが今まあ良い意味でなんだろう、こういうことがラフにやれるようになってきて、でそれは僕の中でちょっとリンクしているのは、あのいいとも の,、ね、あの最終回、ダウンタウンとトンネルズが、ね、本当に奇跡的な共演して、そこに明石家さんまさんがいてみたいな、ね、あの爆笑問題がいてみたいな、であれもやっぱり あそこだからできたというか、まあ、タモさんの歴史があり、いいともの歴史があり、あそこだからこそできたようなことだと思うんで、それがテレビなんかでも結構最近起こっててね、あの本当にビートたけしさんと直田松本さんがなんか共演したりとか、でそういうのがなんか一周してできるようになった状況が実は音楽界にも今あって、でそれは一個は背景的に言うと、あの CD が本当に売れなくなってる時代で、僕らもねフリーで出したりしましたけど、なんかそれが逆にもうじゃあ楽しんじゃえばいいじゃんっていう方に良い意味でなってるんですよね。そのきっかり曲を作って CD をリリースしてキャンペーンして何してじゃなくて、もう別に音楽楽しめばいいじゃんと。で例えばその僕が今やってるねラジオなんかでもそうですけども、まあ、僕はあのパーソナリティ側としてゲストを迎える側でやってると、本当それこそまあ、以前であれば多分一緒に番組に出たり話すること絶対なかっただろうなっていうような人と話して仲良くなって、なんかじゃやろうよってなったりね、例えば本当に愛子ちゃんとか、全然実は昔ポニーケーヌで一回ラジオにコメントくれたみたいなことあったんですけど、ほとんど接点のなかった愛子ちゃんとそこでちょっと話してみたり、それこそじゃね先週のゲストだとファンキー加藤くんとか、まあ正直本当に接点がなかったところが、あのああいうところで絡むようにまたなったりとか、この間ボニーピンクのライブに行きました。ボニーピンクはねずっと僕は仲いいですけど、それもでもやっぱりちょっと会う機会なかったのが、番組で NHK で一緒することになって、で久しぶりに共演して、そしたらそこのドラムが白根さんで、実はそのきっかけもあって今回も入ってもらったんですけど、そういうじゃあ番組を通してボニーピンクとホフディランとグレートスリー白根さんが共演するみたいなことがなんかここに来てすごく増えたり面白くなっていたりして、なんかそういうあの垣根を越えてなんかもう楽しいからやろうよっていうようなことが今起きているんですね。なのであの ファンの人も、まあ、昔と違う楽しみ方っていうか、あの CD を買って聴いてって もちろんすごく嬉しいことなんですけど、それと違ってなんか垣根越えてなんか楽しいことに参加しようっていう風に、あの全部楽しんでもらえると僕らは嬉しいなと思っております。そんなわけで我々ホフディランはですね、これから二人旅にいよいよ本格的に出るのですが、もうあさってですね、山形11月3日山形の夢あかりというイベントに、これは無料で見れる、イベントを二人旅の一環として行きます。こちらぜひぜひ、ね、遊びに来ていただきたいと。そしてその後は、11月8日にこれはホフ二人旅ではないんですけど、下北沢ベースメントバーでですね、おとぎ話というグループと一緒に共演します。こういうのもね、あの本当にあの前よりも僕らもその間口を広げてっていうと変ですけども、あの初めてやるようなグループとかとね、一緒にいろんなことをやっていこうとしているので、ぜひこちらも遊びに来ていただきたいと。そしてその後11月21日新潟のライフから、まあ、本格的にホフ二人旅が始まります。ここはあの僕らねよくやっている場所ですから、新潟ライフ初年度はここが最後だったのかな、ツアーファイナルで、2年目はあえて逆に今度はツアーの頭に持ってきてっていうような形で、今回も本格的なスタートという意味ではここからなので、ね、ぜひ皆さん遊びに来ていただきたいと。そして11月23日が静岡のサールナートホール、さらに12月6日名古屋楽雲寺、これもいつもやらせてもらってます。そして12月の11日札幌のムジカホールカフェ、12月の13日が博多のステレオ、そして20日が神戸フェリーチェトランスミッドフロアハーバー、これは赤レンガっていうのかな、その、まあ、海辺の方なんですけども、これもね僕本当に好きな場所というか、まあ、神戸自体本当大好きなんでね、ぜひ皆さん遊びに来ていただきたいと。そしてその2日後22日が岡山の城下公会堂、23日が高松のエレメント、そして今年最後は12月27日京都の京都府庁旧本館青鳥というところで、ね、やりますから、こちらが重要文化祭、今年、まあ、ホフディランとしても多分今年やり納めではないんだ、これ実はこの後にちょっと、ね、また東京の方でまだ発表されてないんですけど、面白いものがあると思います、それも期待してほしいですけど、まあ、関西ではこれが最後12月27日というわけで、ぜひ皆さん遊びに来てください。そして年が明けて1月の17日が心斎橋ディグミアウトアート&ダイナー、ね、これも前もやりましたけども大阪に行きます。そして最後が1月の24日虎ノ門 JT アートホールアフェニスということで、これ本当に始まっちゃうとね意外とあっという間なんですよ。で今回はまあ、お伝えしてるというかもうすでに始まってるところ見た人は分かると思うんですけど、お二人にいつも連れてっている画面がないんですね。でこれなんでないかというと、本当に画面を入れていろんなことやるの僕面白かったんですごく良かったんですけども、画面があると意外といろんな制限があるんですね。その会場とか音量の実は問題だったりとか、あともちろんこれ持ってかなくちゃいけないから、その工程がこことここが並べられなくてこう行かなくちゃいけないとか、実はいろんな制約が出てくる。で今年はなんかそういうのをなくして、できるだけなんか自由にやりたいなというのが今回の狙いで、お二人旅のなんとかっていうタイトルは忘れたけど、下北でねそのなんか一回やりましたけども、要はできるだけ例えばお客さんの本当リクエストに応えたりとか、あるいはもう本当に場所場所で全然違う曲やったりとか、あるいは本当にそこにね飛び入りで来れるようなミュージシャンがもし近くにいたら、地方でもなんか飛び入りで、まあ、今回はそのドラム祭りに通じますけども入ってもらったりとか、なんかそういう自由な形でやりたいなと思っていて、まあ良くも悪くも前よりも緩くというかね、アンケートを読んでお客さんとなんかコミュニケーションを取ったりとか、なんかそういうことをやりたかったんで、まあ、今回は画面君には、ね、お休みしてもらって、その分よりお客さんと濃密な関係というかね、風にしたいなと思っているので、ぜひぜひ皆さん本当に各地遊びに来てくれるといいなと思っているんですので、僕らもなんかそういうつもりというか、いわゆる透明版のライブみたいな感じと違って、本当にあっちこっちにツアーで、ね、毎週末行くっていうようなノリなので、ぜひなんか一緒に旅をするよう なんかそんな感じでね遊びに来てくれると嬉しいなと思います。二人旅2015、皆さんねぜひぜひ遊びに来てください。そしてドラム祭りもね終わりましたけども、これからそうだ、そのグッズでさ CD を出しました、愛し合って世界を回る、まあ、CD も欲しいという方もたくさんいたので、これを、 現状ではライブ会場限定で売ってます、カップリングに年取ることさえと、そしてホフディランのバラッドも入ってるんで、これのあのまあもうすでに愛し合ってはね、皆さんもちろんフリーでダウンロードして聴いてくれてると思うので、残りの2曲はものすごく気に入ってる、すごいいい曲で、これもちろんお二人旅でもやりますけども、あのこれをねぜひ、まあ、ホフディランとしてこれはまあ正式のリリースとしてまたシングル、久しぶりのシングルですから、ぜひライブ会場に行ってですね、そういうシングルも買ってまた聴いてもらったり、 T シャツもねめちゃくちゃいいのができたりしてますから、なんかそういうこと本当に全部ひっくるめてお二人旅一緒に、ね、楽しんでもらえたらと思います。皆さんぜひぜひ遊びに来てください。というわけで本日の週刊浦山夕日でした。心がって回って、心がって悩んで